それでは私はあなたを知っていると題しまして、新井先生に説教をしていただきます。
京都にも再び緊急事態宣言が出されました。このような状況を鑑みて、私たちの教会もご自宅での礼拝の推奨、それに伴う礼拝のライブ配信を行うことにいたしました。この決定にはさまざまなご意見あろうかと思いますが、いろいろなことを課題を想定して役員会は丁寧な議論をいたしました。全ての方を納得させることはできないかもしれない、そういったことも承知しています。そうした限界や足りなさというものを私たちが持っているということをもちろん認めながら、その上で主に許しを乞いながら、このような形で礼拝を捧げ祈り合わせていく、そのことを皆さんご理解いただきたいと思っています。今日与えられました聖句、思い悩むなという新教で訳ではタイトルのついている箇所でございますが、有名なところであります。以前使っておりましたといっても、もう以前といってももうだいぶ前になりますね、口語訳聖書、これには明日のことを思い煩うなという、そういう表現が使われておりました。言葉が同じような意味なんだと思うんですが、今の心境を率直に表現すると、思い煩うといった方がこう合うような気が、心情に近いような気がいたします。単にいろいろな課題について単に思い悩むというだけじゃなくて、こう心をざわつかせるような、そういう要因がいっぱい入ってまいりますので、迷いがあったりして、こう心穏やかでいられないという、そういう状況は単に思い悩むというよりは、こう思い煩うという、そういう表現が入っているような気がするんです。でもだからこそ、そうした思い煩い、思い悩みから解放されていいんだよという、このような御言葉というのは本当に大きな慰めであって、また励ましとなっている、そのことを改めて思いながらこの聖句を味わわせていただきました。でこの言葉、御言葉はもう究極的にな、その神様への信頼というのを求めているといいますか、促している、そのような言葉であると思います。決してこう何も考えなくていいんだよとか、無計画でいいんだよというような、そういったことを勧めているわけではありません。野の獣や空の鳥のように働かなくていいよ、の天気でいていいんだよということでももちろんありません。毎日を一生懸命生きていく中で、つい自分のこと、身の回りのこと、そういうものに思いをとらわれてしまう、そういう私たちの人生をもっと神様に委ねなさい、神様中心に置きなさいというふうに、ここでは諭してくれているわけです。沖縄で暮らすとか、沖縄に移住をするという、そういう内容の雑誌やノウハウを記した本を見たことがあります。南国で暮らすということに憧れを抱く人は少なくないようですが、また実際にそれを実行している人、移住する人というのも少なからずいらっしゃるようで、そうした内容の本や雑誌が、売れるというわけです。実際に、沖縄に限りませんが、地方の町や村、 そういったところに移住するとなると、これはまあ簡単なことではもちろんありません。単に引っ越すというだけではなくて、そこで生活をするとなると、その生活のための、仕事なども確保することなどももちろん課題になるのは言うまでもありません。ところが、まあ、例えば都市から地方に行くとすれば、経済的な状況が必ずしも今よりいいというふうになるわけではない。むしろ収入は減ったりするというようなことは想定しなければなりません。例えば沖縄で言えば、私たちが暮らす大和と言われているところの都市部に比べれば7割とか、そういうふうな収入になってしまうと言われています。物価も安い、その分物価は安いんだというふうに言われることもありますが、じゃあ実際どうかというと、劇的に安いというわけではなくて、そういうことをいろいろ考えると、単に憧れだけで簡単に移住できるようなものではないということがわかります。しかし実際にその移住を決行する方々はそれなりにいらっしゃいます。都会で事業に成功しながら、それを捨てて沖縄で漁師を始めたという方が何人かいらっしゃって、そういう方が書いてた日記を読む機会がありました。安定した高収入を捨てて、自分の腕一本に頼るその日暮らしの漁師になったいきさつというのが、まあ、そこに記されていたわけですが、まあ、その理由といいますか、それを選んだの、そのいきさつは様々なんですが、共通しているのは、自己中心的になっている競争社会に嫌気がさしたと。だからそこから飛び出したと。今は自然の息吹を感じながら、まさに自分は生かされている、生きているということの喜びを感じられるんだというようなことが書いてある。そこがとても印象に残りました。日記を読みながら、その生き生きとした生き方に本当にワクワクさせられました。同時に人ごとながら、もしじゃあ漁師として潜ることができなくなったらどうするんだろうとか、老後のことは考えていないんだろうかなどと、いろんなことに思い巡らせてしまう、そんなところが出てまいりました。よくよく考えれば、どんな仕事をどこでしていようとも、怪我や病気をすればもちろんそこはストップしてしまうわけですし、ものすごい俗っぽい考え方をすれば、年金なんてどうなるかわからないとも言われるし、貯金をじゃあしておいたとしても、経済状況が激変すればそんなもの元も子もなくなってしまうということも十分にあり得ると。明日のことを思い煩うな、思い悩むなというのは、決して無計画でいることを進めているものではありませんが、人間の浅はかな計画などいとも簡単に崩れ去ってしまうよ、そういう可能性があるよということにふとこう気づかされていくんです。私たちの思い描いた計画が崩れ去ってしまう、そんな時でも私たちは決して打ち倒されないとすれば、それはこの世のものではない絶対者の導きを信じる、その信仰に立つ時であるでしょう。一日一日を一生懸命生きる者は、その日の糧や出来事に一つ一つ感謝をしながら生きていくでしょう。なぜなら私たちに命を賜り、これを守り導いてくださる方がおられると確信しているからです。そうした信仰に立つ者は、全ての出来事をその方にお委ねすることができるでしょう。だから全てのことに感謝をするという、そのような恵みに満ちたいい生き方ができるようになるのだと思うんです。私たちはいろいろなことを自分に 良いようにと思って、いつの間にか様々な思い悩む渦に巻き込まれていってしまっているのかもしれません。時にそれは他者から見れば些細なつまらないことであったりもします。でも思い悩む本人にとっては重く苦しい悩みであるでしょう。そうしたさまざまな思い悩みを抱えてしまうことがある私たちに、現在は新型コロナウイルス感染症という大きな患いのもとが降りかかっております。心を患わされ、あちらこちらでは本当に分断が大きい。世の中を見れば傷つけられる、そういったことが無意識の中で繰り返されていってしまっている。その渦の中に巻き込まれて心も引き裂かれていくような、そんな思いもいたします。まだまだ出口の見えないそのような迷宮の中を、私たちはそれでも進んでいかなければなりません。でもだからこそ主に連なっていきたいと思うんです。そうであれば必ず気づかされる時が来ると信じるんです。そんな私たちを神様はご存知ですよ。私たちには必ず逃れの道が備えられますよ。あなた方は守られているんですよ。そう気づかされることが来ると信じます。あるいはもう気づかされているかもしれません。神様は私たちのすべてをご存じでいてくださるからです。思い悩むな、それは私たちがこの世の思い煩いから解放されて、今も後ももっと生き生きと生きることができるようにと備えられた慰めの言葉であり、私はあなたを知っていますという支えの言葉、励ましの言葉です。ですから困難な時にこそこの御言葉を携えて歩んでいきたいと改めて思います。そうすれば私たちの歩みは感謝と喜びに満ちたものになると確信いたします。分かってはいても見失うことがある、迷うことがある、思い悩むこと、思い煩うことがある。確信とそのような思い悩みとの間を行ったり来たりするような私たちです。そんな時、立ち止まって素直な心で御言葉に耳を傾けてみたいと思うんです。思い悩むな、その声を私たちはきっと聞くことができると信じます。祈ります。至なる神様、あなたの御名を賛美いたします。こうしてそれぞれの置かれた場で礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝いたします。大変な困難の中を私たちは歩まされています。しかしどんな時もあなたは私たちのすべてをご存じでいてくださって、私たちにふさわしい道を備えていてくださいます。私とあなたは、私たちとあなたは、祈りによって確かに結び合わされていることをおのおののうちに確認しながら、これからもあなたと共に歩んでいくことができますよう守り導いてください。私たちが疲れるとき、あなたはご自身の首輝きを私たちと共に追うとおっしゃってくださっています。そのような大きな慰めと励ましに支えながら、この信仰の歩みを最後まで全うすることを得させてください。これより始まります一週の歩みも、どうぞあなたの本守りと導きのうちに過ごすことができますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。